5、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。6、新年明けましておめでとうございます。富士見市長、星野光弘。お正月用の生け花の前で、微笑む市長の写真があります。映写機マークがあります。市民の皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また旧年中におきましては、市政への温かいご支援とご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。今年は平成の歴史に幕が下り、新しい元号の時代が始まる節目の年であります。移り変わる歴史の中で、我が町富士見市もさらなる発展を続けるために、市長として決意を新たに身の引き締まる思いがいたします。さて、第5次基本構想後期基本計画も間もなく2年が経過し、4年の計画期間の折り返しを迎えます。これまで撒いてきた施策の希望の種が芽を出し、皆様のご協力をいただき、着実に成長しております。今年は第5次基本構想の総仕上げとともに、第6次基本構想につなげていく重要な年となります。私は希望の芽を太い幹に育て、大きな実がなるよう、主に次の施策を推進してまいります。町の発展と活気やにぎわいを創出するため、市役所周辺や水谷柳瀬川地域の土地利用の協議を進め、トップセールスで企業誘致に取り組んでまいります。子ども未来応援基金を活用して、子ども食堂や貧困に対するさまざまな支援を行い、また地域や関係団体と連携して、子どもと若者の居場所づくりに取り組みます。子どもの教育については、家庭学習応援事業や特色ある子ども大学のほか、さらなる子どもの学びの充実を図ってまいります。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、本市と姉妹都市を締結している謝罰市との交流を生かし、セルビア共和国の事前キャンプ地の誘致に向けた取り組みを進めてまいります。その他にも、福祉施策の充実や健康づくりの推進、市民の安全を守る防災・防犯・水害対策にも取り組むとともに、本市の強みを生かしたシティプロモーションを戦略的に行い、選ばれるまちづくりを推進いたします。そして、私たちが暮らす富士見市が、いつまでも輝かしい発展を続けていけるよう、全身全霊で市政運営に取り組んでまいりますので、本年も引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、新しい年が市民の皆様にとりまして、素晴らしい年となりますよう、心からご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。7、高校・大学などの入学にかかる利子補給制度。高校、専修学校、専門学校、短期大学及び大学へ入学する方の保護者で、日本政策金融公庫の教育一般貸付入学資金を受けた方に対し、返済利子の一部または全部を助成します。申請、随時受付。入学後の申請は、利子補給金の一部が対象とならない場合があります。対象、市内在住で市税を滞納していない方。利子補給対象額、融資額のうち 70万円を限度とする。利子補給期間5年を限度とする。申し込み問い合わせ、教育政策課内線612。入学資金として国の教育ローンをご利用の方は利子補給が受けられますと吹き出しのある富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。日本政策金融公庫の教育一般貸付、高校大学などに入学または在学するお子さんのいる家庭を対象とした国の教育ローンです。融資額、学生生徒1人につき350万円以内、返済期間15年以内。問い合わせ、日本政策金融公庫川越支店申し込み相談、電話049-246-4171、教育ローンコールセンターナビダイヤル、電話0570-008656。 8. 富士見を歩こう2018第3弾、鶴瀬西から西水穂台を歩くコース。問い合わせ、健康増進センター電話049-252-3771。埼玉県コバトン健康マイレージにまだ参加されていない方へ。埼玉県コバトン健康マイレージ事業は、歩いた歩数がポイントになり、楽しく手軽に健康づくりに取り組めます。詳しくは埼玉県コバトン健康マイレージホームページをご覧ください。 QR コードがあります。 1. 鶴瀬西交流センターから、2. 唐沢公園、 3. 針ヶ谷氷川神社、 4. 針ヶ谷コミュニティセンター、 5. 栗谷公園、 6. 江川プロムナード、 7. 鶴瀬西交流センターまで。協力、クラブ水場省。新しいウォーキングコースの紹介です。今回は鶴瀬西交流センター発着のコースです。順番を変えて自宅近くから巡るのもいいですね。楽しみながら富士見を歩いてみませんか。ウォーキングコース1周、約7キロ2時間、約1万歩。ウォーキングコースの略地図があります。ピンク色の線でコースを示しています。1. 鶴瀬西交流センターをスタート。鶴瀬西悠々農家公園の脇を通り南東へ進みます。悠々農家公園の写真があります。 2. 唐沢公園、写真です。この地にあった雑木林の一部が残っています。奈良やクヌギなどの木々の木陰で休憩できます。約2700歩、約2キロ、写真終わり。唐沢公園から南へ進みます。3. 針ヶ谷氷川神社、鳥居の写真があります。南側に 4. 針ヶ谷コミュニティセンターがあります。針ヶ谷コミュニティセンターから北に進みます。5. 栗谷公園、写真です。湧き水の中で鯉が泳いでいます。約5700歩、 4.1 キロ。池の中にお不動様が立っています。写真終わり。栗谷公園から北西に進みます。水穂台駅西口を線路沿いに鶴瀬駅方面に進みます。6. 江川プロムナード、写真です。せせらぎの音を聞きながらウォーキング。かわいい動物のモニュメントが見られます。ジグザグに進む歩道です。 写真終わり。西に進み、さらに北道を戻るように、7、ゴール、鶴瀬西交流センターまで。略図終わり。クラブ水芭蕉の皆さんの集合写真があります。
9、叙勲受章おめでとうございます。第31回危険業務従事者叙勲。公共に対する長年の功績や特定の分野における業績を称えられ、市内では次の方々が栄誉に輝かれました。瑞宝総工省警察功労、鈴木信之さん、元警視庁警視。顔写真があります。瑞宝総工省消防功労、小暮秀嗣さん、元東京消防庁消防生還。顔写真があります。瑞宝炭鉱省警察功労、渡辺俊春さん、元警視庁警部。顔写真があります。瑞宝炭鉱省警察功労、塩沢純一さん、元警視庁警部補。顔写真があります。瑞宝炭鉱省警察功労、宮原忠さん、元警視庁警部補。顔写真があります。瑞宝炭鉱省警察功労、五十嵐治さん、元警視庁警部補。顔写真があります。10、受賞おめでとうございます。長年にわたる各分野での功績を称えられ、栄誉に輝かれました。県知事表彰、奥村圭一さん。顔写真があります。地方公務員として地方自治の発展に貢献されました。木内道夫さん。顔写真があります。納税関係団体の役員として納税意識の高揚に貢献されました。白子鳩賞、押田はじめさん。顔写真があります。スポーツを通し健やかな心身を育てる活動に貢献されました。佐藤冬子さん。顔写真があります。食育活動を通し健やかな心身を育てる活動に貢献されました。柳田正夫さん。顔写真があります。緑地保全の活動を通し住みよいふるさとを作る活動に貢献されました。針ヶ谷ふれあいサロン。市長と男性1名の写真があります。地域の高齢者の親睦を深め健やかな心身を育てる活動に貢献されました。仲良し公園を育てる会。市長を真ん中に4人の女性の写真があります。地域の公園環境整備を通し住みよいふるさとを作る活動に貢献されました。11、町会長副町会長の改選。問い合わせ共同推進課内選256。町会長副町会長の任期が平成31年3月31日で満了し改選となります。町会長副町会長制度の概要。町会長副町会長は非常勤特別職の地方公務員として住みよい地域づくりのため地域と行政を結ぶパイプ役を担っています。町会長副町会長は各町会に一人ずつ町会内の住民の中から推薦された方を市長が委嘱します。任期は2年です。町会長副町会長の仕事。1、町会内住民からの市への要望などの取りまとめや連絡。2、市からの連絡や情報の伝達。3、町会内の円滑な運営のための連絡調整。4、 市や公的機関が発行する文書などの回覧。5. 日本赤十字社社員増強運動社史募集や共同募金社会福祉協議会会員会費交通災害共済の取りまとめなど。6. 民生児童委員統計調査員選挙事務協力員母子保健推進員などの各種委員の推薦。7. 防犯大会防災訓練及び研修交通安全キャンペーンの参加など。推薦の方法。町会長副町会長の推薦にあたっては町会内の会議や立候補者を募るなど住民の総意が反映される方法により候補者を推薦していただきます。各委員の任期満了に伴う改選。平成31年3月31日には次の各委員も任期が満了し改選となります。各町会に各種委員の推薦を依頼していますのでご協力をお願いします。統計調査員総務課内選225選挙事務協力員選挙管理委員会内選221環境施策推進市民会議推進員環境課内選242母子保健推進員健康増進センター電話049-252-3771交通安全母の会会員交通管理課内選408スポーツ推進委員障害学習課内選636。12市ホームページをリニューアルします。新ホームページアドレス https://www.city.fujimi.saitama.jp/問い合わせ秘書広報課内線241。誰もが見やすく使いやすいホームページを目指しリニューアルします。リニューアル内容。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末の画面サイズに応じて自動的にデザイン構成が変わります。文字の拡大や色の変更、音声読み上げなどのサポートツールを導入し5カ国語、英語、中国語、韓国語、タガログ語、ベトナム語に対応します。イベントカレンダーの情報をイベント内容や対象年齢から選んで探せるようにします。情報を見つけやすく探しやすいデザインのトップページにします。市の PR や子育てについての特設サイトを作成し、市の魅力を発信します。より安全に利用できるよう、すべてのページの通信を暗号化します。災害の規模に応じて、緊急情報を安定的に分かりやすく表示します。リニューアルに伴うお願い。お気に入りなどに、市ホームページの個別ページを登録している場合や、印刷物などに市ホームページの URL を掲載している場合は、新しい URL に変更をお願いします。公開開始1月25日金曜。正午ごろを予定していますが、更新に時間がかかる場合があります。リニューアル後はスマートフォンでも見やすい画面になります。上の画像はサンプル。富士見市のホームページが映し出されたスマートフォンの写真があります。13. 市県民税の申告相談受付。2月18日月曜から3月15日金曜。問い合わせ税務課市民税係内線352。今年の申告期限は3月15日金曜です。 申告書は郵送でも提出できます。ご自身で申告書を記入し、必要な書類を添えて郵送してください。なお、添付された書類は返却できません。申告が必要な方、平成31年1月1日現在、市内在住で平成30年中に所得があった方、平成30年中に所得がなかった方でも、児童手当など各種手当の申請をされる方、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方、非課税証明書が必要な方などは申告が必要です。申告が不要な方、1、給与または公的年金等の所得のみで、支払い先から市役所に支払い報告書が提出されており、追加する控除がない方。2、所得税の確定申告をする方。申告に必要なもの。1、市県民税申告書、印鑑。2、マイナンバー、個人番号、カードまたは個人番号確認書類と身元確認書類。マイナンバーの記載について、11ページ、見出し番号14、参照。3、収入がわかるもの。給与や公的年金等の源泉徴収票。支払い調書。収入と経費のわかる帳簿、書類など。4、控除がわかるもの。社会保険料の領収書。生命・地震保険料の控除証明書、寄付金の領収書、障害者手帳や学生証、医療費通知、健康保険組合などが発行する医療費の額などを通知する書類、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書、医療費控除とセルフメディケーション税制、医療費控除の特例、はどちらか一方の選択適用となります。セルフメディケーション税制を選択する方は、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類、健康診断や予防接種などの領収書や結果通知表も必要です。申告書の送付、市役所から市県民税申告書を1月中旬以降に送付します。申告が必要な方で届かない場合はご連絡ください。市県民税申告書は税務課、各出張所、交流センターに1月中旬以降配置します。書類の提示と添付について、職員と対面して申告する場合は添付を省略できる書類がありますが、郵送の場合は書類の添付が必要です。次の書類は事前に作成しお持ちください。医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書、収支内訳書、営業等、農業、不動産所得などがある方、昨年の収支内訳書の控えをお持ちの方はご持参ください。市・県民税の申告に関する詳細は、申告書に同封する申告の手引きに記載しています。市県民税申告相談日程表、簡易な所得税の確定申告も受け付けます。表です。受付日時、会場の順、2月18日月曜から20日水曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。2月21日木曜、9時から15時30分、水谷東公民館。2月22日金曜、9時から15時30分、水谷公民館。2月25日月曜、9時から15時30分、富士見の交流センター。2月26日火曜、27日水曜、9時から15時30分、鶴瀬西交流センター。2月28日木曜、3月1日金曜、9時から15時30分、瑞穂台コミュニティセンター。3月4日月曜から15日金曜、 8時30分から15時30分。市役所2階会議室。表終わり。土曜、日曜を除く。ただし3月10日、日曜は受け付けます。受付開始前は会場に入れない場合があります。市役所2月18日月曜、19日火曜、3月4日月曜、10日日曜、11日月曜と鶴瀬西交流センター、みずほ台コミュニティセンターの初日は特に混雑が予想されます。市役所以外の会場は車での来場はご遠慮ください。市・県民税申告相談会場で申告する際の留意事項。申告相談会場では簡易な所得税の確定申告も受け付けますが、内容によっては申告を受けられない場合があります。下記に該当する方は川越税務署で申告してください。青色申告。住宅借入金等特別控除。特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修、認定住宅にかかる控除申告。土地、建物、株式の譲渡、退職、先物取引等の分離課税申告。災害関連の控除申告。特定支出控除の申告。公正の請求、修正申告、可燃分の申告をされる方。給与や年金の源泉徴収票がない方や、報酬などの支払い調書がない方の申告も市では受けられません。川越税務署へ連絡し申告してください。給与明細などの収入がわかる書類がある場合、市・県民税の申告のみ受け付けますが、その場合、所得税の還付などは受けられません。申告期間中のお願い。申告期間中、担当職員は申告会場で従事しているため、税務課での問い合わせには即答できないことがあります。また、確定申告に関する問い合わせは、川越税務署、電話 049-235-9411 へお願いします。
14. 川越税務署からの確定申告のお知らせ。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411、自動音声案内。申告書の作成は便利なホームページで、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用すると、自宅などで確定申告書が作成できます。e-tax で送信するか、印刷した書面を送付してご提出ください。提出先、川越税務署、郵便番号 350-8666、川越市並木 452-2、ID パスワード方式の届出完了通知をお持ちの方は、確定申告書等作成コーナーで ID とパスワードを入力すれば e-tax で申告することができます。年金受給者の申告扶養制度について、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等から生じる雑所得以外の所得の合計金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書の提出は不要です。なお、この制度に該当する場合でも、次の点にご注意ください。医療費控除などによる所得税の還付を受けるには、確定申告が必要です。公的年金等から生じる雑所得以外の所得がある場合には、市・県民税の申告が必要です。 マイナンバーの記載について、申告書には申告者本人、控除対象配偶者、扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。また、番号法の規定により、申告者の本人確認ができる書類、番号確認書類、身元確認書類の提示、郵送の場合は写しの添付が必要です。控除対象配偶者、扶養親族などの本人確認ができる書類の提示は不要です。マイナンバーカードを利用して電子申告する場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません。番号確認書類、マイナンバーカード、通知カードなど、身元確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険などの被保険者証など、所得税、個人消費税、贈与税の確定申告受付日程、期間、2月18日月曜から3月15日金曜、土曜、日曜、祝日を除く、2月24日日曜、3月3日日曜は受け付けます。2月15日金曜までは確定申告会場は開設していません。時間、相談受付、午前8時30分から午後4時、提出は午後5時まで。相談開始、午前9時から。相談内容が複雑な場合は午後3時ごろまでにお越しください。相談が午後5時を過ぎる場合には、再度お越しいただく場合があります。混雑時は受付を早めに締め切ることがあります。会場、川越税務所、JR 南古谷駅から徒歩約7分、駐車場に限りがありますので、車での来所はご遠慮ください。川越税務署の場所を示した略図があります。説明。川越税務署は、JR 川越線南古谷駅の南東方向にあります。主な行き方を2つ説明します。1つ目、南古谷駅南側を出ると、正面に駅を背にしてまっすぐ、県道並木川崎線、富士見野市へ至る、があります。まっすぐ南へ進み、県道川越新座線と交差する、南古谷駅前と書かれた信号のある交差点を、富士見市方向へ左折します。二つ目の丁字路を左折すると、埼玉住宅検査センターの先、左側に川越税務署があります。二つ目、南古谷駅南側の正面、県道並木川崎線を南へ少し進み、左側に案内表示板がある角を左折、細い道を進みます。一つ目の丁字路を右折、次の交差点をまっすぐ進むと、川越税務署があります。交番は南古谷駅南側を出てすぐ右にあります。略図終わり。確定申告などに関する問い合わせ。国税庁ホームページ、タックスアンサー、確定申告特集、QR コードがあります。川越税務署、電話 049-235-9411、 自動音声案内。添付書類の確認など確定申告の内容に関する問い合わせは川越税務署にお願いします。 e-tax 作成コーナーの操作などに関する問い合わせ、 e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901。月曜から金曜、祝日及び12月29日から1月3日を除く。15、介護保険に関する平成30年分の税の所得控除。問い合わせ、高齢者福祉課、内線393。要介護認定者の障害者控除。平成30年12月末現在、65歳以上の方で次に該当する方。要介護2または3の方、普通障害者控除。要介護4または5の方、特別障害者控除。控除を受ける方は、高齢者福祉課で証明書を発行しますので、申告の際に添付してください。身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の写しを申告書に添付することで控除が受けられます。介護保険料の社会保険料控除。平成30年1月から12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。納めた保険料額を次の1から3で確認し、申告の際に提示してください。なお、口座振替で介護保険料を納めた方には、1月中旬に納付済額のお知らせを送付する予定です。口座振替以外の方法で納めた方で、お知らせが必要な方は、高齢者福祉課にご連絡ください。1. 年金天引きで納めた方。平30年分の年金の源泉徴収票の社会保険料の金額が対象額です。源泉徴収票の社会保険料の金額には、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税、料、額が合算されている場合があります。年金天引きの介護保険料は、本人以外申告することができません。2. 納付通知書で納めた方。平成30年中に納めた合計額が対象額です。3. 年金天引きと納付通知書の両方で納めた方。1. 2の合計額が対象額です。おむつ代の医療費控除。寝たきり状態などの方のおむつ代は、かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書の添付により、医療費控除の対象となります。ただし、次の1から3の要件をすべて満たす方は、おむつ使用証明書に変えて、市が発行する証明書の添付により、医療費控除が受けられます。該当する場合は、高齢者福祉課で証明書を発行しますので、申請してください。1. 要介護認定を受けていること。2. おむつ代の医療費控除の申請が2年目以降であること。3. 介護保険法に基づく主治医意見書により、おむつの使用の必要性が認められること。医療費控除の申告額は、高額介護サービス費や利用者負担補助金などの自己負担額に対する補填として支給された額を差し引いて申告する必要があります。介護サービス自己負担額の医療費控除。平成30年1月から12月に支払った介護サービスの自己負担額は、利用したサービスの種類に応じて、左表の通り医療費控除の対象となるものがあります。 表です。医療費控除の対象となる介護サービス、対象となる額の順。施設、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム。施設サービス費と食費、居住費にかかる自己負担額の合計の2分の1の額。施設、介護老人保健施設、老人保健施設など、施設サービス費と食費、居住費にかかる自己負担額の合計額。居住、医療系介護サービス、訪問看護、訪問リハなど、サービスの対価として支払った自己負担額。表終わり。なお、福祉系介護サービス、通所介護、訪問介護、一部を除く、などは、上記医療系介護サービスと一緒に利用した場合のみ、控除対象。16、水道管の凍結に注意。問い合わせ、水道課、内線525。気温が氷点下4度以下になると、水道管が凍結しやすくなります。屋外で次のような場所は水道管が凍りやすいので、早めに凍結防止の準備をお願いします。剥き出しになっている場所、家の北側などで日の当たらない場所、風当たりの強い場所。凍結防止方法、剥き出しになっている水道管や蛇口に保温材、布切れなどを巻きつける。凍結してしまったときは、凍結した部分にタオルや布をかぶせて、ぬるま湯をゆっくりかけて様子を見てください。熱湯を急にかけると破損の原因となります。破損してしまったら、水道メーターボックス内の止水栓を閉めて、水道業者へ修理を依頼してください。修理代自己負担。17、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者の方へ、所得の有無にかかわらず、所得税、市県民税の申告をしてください。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線316、老人医療係、内線311、国民健康保険加入者、被保険者及び世帯主の方のうち、16歳以上、平成31年4月1日時点の方は、所得の有無にかかわらず、申告期間内に、所得税や市県民税の申告をしてください。申告をしていないと、所得が軽減基準に該当していても、国民健康保険税が軽減されません。所得税や市県民税の扶養親族になっている方は、申告する必要はありませんが、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合があります。提出が必要な世帯には、5月下旬に申告書を郵送する予定です。後期高齢者医療制度被保険者。被保険者及び世帯主の方は、申告期間内に所得税や市県民税の申告をしてください。収入がない場合でも申告をしないと保険料の軽減が受けられません。また、住民税非課税世帯の場合であっても、同一世帯内で被保険者及び世帯主以外にも申告をしていない方がいると、後期高齢者医療制度では医療費、自己負担額の軽減が正しく受けられませんので、世帯全員の方の申告をしてください。 共通事項、平成30年中に納めた保険税、料は確定申告、市県民税申告の際、社会保険料控除の対象となります。口座振替で納付された方は、1月末までに納付済額のお知らせを郵送します。18、光回線サービスの勧誘トラブルに注意。問い合わせ、消費生活センター、電話049-252-7181。光回線サービスの勧誘を受け、契約している事業者のサービス変更だと思い、了承したら、別の事業者との契約だった。月額料金が安くなると言われたのに、契約した覚えのないオプションが追加され、前よりも高くなった。など、光回線サービスの勧誘・契約に関するトラブルの相談が多く寄せられています。相談事例。現在利用している大手電話会社の代理店を名乗る業者が訪ねてきた。光回線を利用した新サービスです。今までより月額の通信料が安くなり、通信速度も速くなります。今月までのお得なサービスで、ご近所は皆さん申し込んでいます。と勧誘され、急いで申し込んだ。後日届いた契約書を確認したところ、別事業者との契約になっていて、現在利用中の回線とプロバイダを解約しなければならないことが分かった。勧誘時にそのような説明は一切なかったので解約を申し出たところ、高額な解約料がかかると言われた。元の契約に戻したい。消費者へのアドバイス。平成27年2月1日から、NTT 東日本及び NTT 西日本が光回線サービスの卸売りを開始しました。これに伴い、卸売りを受けた事業者、光コラボレーション事業者が光回線を借り受け、独自の料金契約形態で販売しています。これは光コラボレーション事業者との契約であり、NTT 東・西との契約ではありません。別事業者との契約になることを明言せずに勧誘する場合があるので注意しましょう。勧誘されても急いで契約せず、事業者の名称や連絡先、契約内容をきちんと確認しましょう。勧誘された事業者の契約内容と現在の事業者の契約内容を落ち着いてよく比較検討しましょう。電気通信事業法の初期契約解除制度の期間内であれば、違約金を支払わずに解約できますが、事務手数料は支払う必要があります。解約希望の場合は、すぐに契約した事業者に申し出ましょう。ふわっぴーのイラストがあり、吹き出しがあります。吹き出しの中を読みます。困った時は、すぐに消費生活センターにご相談ください。相談日、月曜から金曜。相談時間、午前10時から正午。午後1時から3時30分。吹き出し終わり。
19、市指定給水工事事業者。問い合わせ、水道課、内線525。新規登録変更された給水装置工事事業者をお知らせします。表です。給水装置工事事業者、区分、住所、電話番号の順。SD センター株式会社、新規、さいたま市見沼区南中丸289-9、メゾン・ド・ルミエール1、 211号、電話 048-685-9233。 株式会社興和設備工業、新規さいたま市桜区西堀 4-9-17、 電話 048-839-9611。 有限会社秋新工業、変更前川越市今福730、変更後川越市砂神殿113-12、電話 049-248-0590、 表終わり。20、上下水道に異常があるとき、1月2月の当番店、問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。なお、工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。1月1日、祝日、有限会社岡部ポンプ店、049-251-5418。以後、市外局番049は省略します。有限会社三枝鉄工所、254-2036。2日水曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。有限会社富田設備工業所、251-1046。3日木曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。有限会社斉藤水道工業所、251-1363。4日金曜、有限会社秋山設備、251-5794。有限会社松崎工業所、251-3961。5日土曜、有限会社松崎工業所、251-3961。有限会社秋山設備、251-5794。6日日曜、共和工業株式会社、252-2188。株式会社三栄工業、251-0719。7日月曜、株式会社三栄工業、251-0719。共和工業株式会社、252-2188。8日火曜、9日水曜、有限会社篠田設備、252-0858。10日木曜、11日金曜、有限会社吉見水道、251-8387。12日土曜、13日日曜、有限会社中川建設、261-0574。14日祝日、15日火曜、有限会社中川建設、261-0574。16日水曜、17日木曜、岩田工業所、048-472-1026。18日金曜、19日土曜、有限会社武井設備、258-3525。20日日曜、21日月曜、有限会社神保水道、253-3515。 22日火曜、23日水曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。24日木曜、25日金曜、有限会社三枝田鉄工所、254-2036。26日土曜、27日日曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。28日月曜、29日火曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。30日水曜、31日木曜、有限会社富田設備工業、251-1046。2月、1日金曜、2日土曜、有限会社中川建設、261-0574。3日日曜、4日月曜、株式会社三栄工業、251-0719。5日火曜、6日水曜、共和工業株式会社、252-2188。7日木曜、8日金曜、岩田工業所、048-472-1026。9日土曜、10日日曜、有限会社篠田設備、252-0858。11日祝日、12日火曜、有限会社吉見水道、251-8387。13日水曜、14日木曜、有限会社中川建設、261-0574。15日金曜、16日土曜、有限会社秋山設備、251-5794。17日日曜、18日月曜、有限会社松崎工業所、251-3961。19日火曜、20日水曜、有限会社武井設備、258-3525。21日木曜、22日金曜、有限会社神保水道、253-3515。23日土曜、24日日曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。25日月曜、26日火曜、有限会社三枝田鉄工所、254-2036。27日水曜、28日木曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。今日終わり。官公事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。21、小・中・特別支援学校入学説明会。問い合わせ、学校教育課、内線626。今春入学する児童・生徒の保護者を対象に説明会を行います。小学校の就学通知書は、1月中旬に住民票の世帯主宛に郵送します。また、中学校の就学通知書は、小学校を通じて配布します。次の方は、学校教育課へご連絡ください。1月末までに就学通知書が届かない方、入学までに転居転出する方、国立・私立小学校などに入学する方、やむを得ない理由により就学させることができない方、就学通知書の内容に誤りがある方。表です。平成31年度入学者説明会日程表。 学校名、実施日、電話の順。小学校、鶴瀬小、2月7日木曜、049-251-0149。以後、市外局番049は省略します。水谷小、2月5日火曜、251-1130。南畑小、1月29日火曜、251-1139。関沢小、1月30日水曜、252-2886。勝瀬小、2月1日金曜、262-1065。水谷東小、2月5日火曜、252-3850。諏訪小、2月1日金曜、253-1451。瑞穂大小、2月1日金曜、253-2981。針ヶ谷小、1月30日水曜、254-4482。富士見野小、2月5日火曜、267-2312。鶴瀬大小、1月29日火曜、251-2112。富士見野市立大井小、2月5日火曜、261-0242。中学校、富士見台中、2月13日水曜、251-0473。本郷中、2月13日水曜、252-2889。東中、2月13日水曜、253-1555。西中、2月13日水曜、252-4145。勝瀬中、2月13日水曜、266-2503。水谷中、2月13日水曜、254-5335。富士見野市立大井中、2月8日金曜、261-0005。富士見特別支援学校、小学部、中学部、2月26日火曜、253-2820。富士見特別支援学校、高等部、2月28日木曜、253-2820。表終わり。持ち物や時間などは、通知書同封書類をご確認ください。行政情報終わり。